お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ。今日は人文学部中国文学ゼミの中国体験記と題してお送りしていきます。人文社会科学系人文社会科学部門の教授高橋俊先生、そして人文学部人間文化学科の4年生吉田彩乃さんと同じく4年生の木戸彩香さん、お三方スタジオにお迎えしております。皆さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、まずは高橋先生にじゃあお話をねちょっと聞いていきたいんですけども、はい、この中国文学ゼミではですよね、具体的にどういったことを学んでいくんでしょう。
はい、中国文学ゼミ、中国文学のある例えばある一つの作品を、はい、まあ、みんなでこういろんな解釈、どういうふうに解釈するかっていうのをこう、みんなでこうアイデアを出し合っていくという、はい、まあ、そういう、授業を行っております。
お、じゃあ一つの題材に対して、まあ、本がこうあったとして、それをみんなで読んで、その文脈とかをどういうふうにこれは読むとか、
はいはい、
そういうことを討論していくような。
あ、そうです、そうなります。
そうなんですね、はい、中国文学と言いますと、僕全くね、全くと言っていいほど知らなくて、魯迅とか、
はいはいはい、
本当に魯迅とかぐらいなんですよ、
はいはいはい、
その何ですか、時代的にはそのあたりなんですか。
あ、私が専門にしてるのはその時代なんですけれども、はい、ただ授業ではもう本当古く、例えばもう、紀元前ぐらいの作品を読むこともありますし、
はい、
でも今現在書かれている小説を読むこともあります。
はあ、紀元前の本から、
はい、
読まれたです。まあ、それは中国文学ですもんね、はいはい、先生、あとですね、これも聞いてみたかったんですけども、はい、中国文学と我々日本文学、
はい、
これって違いってあるんでしょうかね。まあ、文字は違いますけど、ね、はい、もちろん、はいはい、
う
ん、
ただ文学作品という意味では、はい、もちろん書かれている背景ですとか、そういうものは違うんですけれども、ただなんていうんでしょうね、その中の人の営みっていうんでしょうかね、はい、それのベースの部分は実はまああまり変わんないんじゃないかと、うん、少なくとも私自身は思っております。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあもう根底に流れているものは同じ文学だと、
はい、
いうことなんですね、
はい、
うんうん、わかりました。そんな先生がですね研究なさっている中国文学、その魅力、なぜ先生はこの中国文学を研究しようと思われたんですか。
一つは私あまり人がやっていないことをやるのが好きなので、でやっぱり中国文学をやってる人っていうのはあまり多くないんですよね、
はい、
でそれで選んだというのが一つありまして、であとはやっぱり中国の魅力ということになると思います。
はい、
なんて言うんでしょうね、そのものすごい日本人、特に私割と几帳面な方なので、それからするとものすごくめちゃくちゃな、はい、国なんですよね。で、
はい、
そのめちゃくちゃなのがどういうふうに国がこのめちゃくちゃな中動いているんだろうっていうのが、いまだにそれがちょっと疑問なんですけれども、
はい、
まあ、その辺が魅力かなというふうに私自身も思っております。
めちゃくちゃ、
はい、
もうちょっと具体的に言うとどういうところなんですか。
日本ですと例えばまあ、周りのために自分が我慢するとかですね、まあ、空気を読むみたいな、まあ、そういうのがあると思うんですけど、
はい、
中国の方々はもうそれぞれがもうそれぞれのやりたいように、はい、もう欲望のままにこう行動するという、はい、そういうところがあると思うんですが、
はい、
でもそれで、まあ、トータルでは割とうまくいってるという、その辺のシステムが果たしてどう動いてるのかというのを、
はい、
まあ、昔からちょっと疑問 でその辺をちょっと勉強してるといいますか、解明しようと思ってるところです。
なるほど、そうやって言われてみると確かに興味深いですよね、
はい、
例えば日本人っていうのはこう人気のあるお店とかにですよね、はい、しっかり列作って順番守って並ぶじゃないですか、
はいはい、
中国の場合はその限りではない、
その限りではないです ね、もう並びだ、もう並ぶ人、まあ、並んだらよく言われるのは、並んだらまあもう一生買えないだろうというふうに言われてますね。
私はもうすぐ買いたいんだと、
はいはいはい、
私はもう少なくとも3分以内には買いたいから、もうここには並ぶわと、
はいはい、もうあるいはまあコネとかそういうのを使ってこうなんとか手っ取り早く手に入れるという、まあ、そういうシステムですね。
あ、なるほど。いや、ここまで言うとですね、非常にこうなんて身勝手なんだっていうふうに思われるかもしれませんが、それも文化なんですもんね。
そうですね。で、むしろそっちの方が気楽といいますか、日本、中国に行くと、まあ、日本で自分自身がいかにこう我慢してるというか、
はい、
人に合わせてるなというのが逆によくわかりますね。
なるほど、はい、もう我々にとってはこれが普通なんですけども、はい、 そうか、そうやって中国に行ってみると、はい、こういうところ自分は我慢していたんだなってことが逆によくわかる、は
い
は
い、なのでものすごく気分いいですね。好き勝手自分も好き勝手できるという意味で
なるほど、はい、そうやって聞くと随分魅力的に聞こえてくるから不思議ですよね。そうですか、わ、はい、かりました。そしてですね、今日のテーマが人文学部中国文学ゼミの中国体験記ということで、先生とあと吉田さん木戸さん皆さんで中国旅行にね、ゼミの研修旅行に行かれたということで、はいはい、しかも学生お二方はこれ初めての中国、
はい、初めての中国、初めての海外旅行でした。
海外ですね、
お二方とも初めての海外、
はい、
いやこのあたりね、どんな旅行になったのかね、お話を詳しく聞いていきたいんですけども、このゼミ旅行では上海と重慶に行ったそうで、はい、上海は、僕全然行ったことないですけど、はい、確かにこう観光都市というかね、そういうイメージは勝手にあるんですけどもね、重慶に行ったって人あまり聞かないなと思うんですけど、はい、先生当日この旅行どうなりました？
特にやっぱり一番最初に日本から入ったのが重慶だったので、
先に重慶に入られた。
先に重慶でした、はい、で私 の, その研究の関係でちょっと重慶の町のことを今調べてるの で,、はい、でその関係で行ってきたんですけれども、はい、なのでおそらく最初に上海に入るよりものすごく学生さんたちにとってはインパクトがあったんじゃないかと思います、
う
ん、
いやそうだと思いますね、はい、しかもちなみに重慶というところは中国の内陸最大の都市、
はい、はい、そうなんですよね。上海ですとやっぱり日本人も多いですし、非常に馴染みもありますし、また、発展してると西洋化されてるというところもあるんですが、はい、重慶はもう本当にディープな中国といいますか、もう昔ながらの中国が残っていながらも、非常に大きな町ということで、ものすごく特徴のあるといいますか、
はい、
という都市だと思います。
ということは一方では超近代的なビルが乱立しているかと思いきや、ちょっと路地を離れれば、
まさに
民家、
まさにその通りですね。
そうなんですね。
街は近代化されてるけど、はい、人は中国のままという感じの、はい、そういうところですね。
吉田さんと木戸さんはこの重慶にまずじゃあ入った、生まれて初めての海外旅行が重慶からだった、
はい、
ここどうでした？
どうでしょうね、初めにこう電車とかを乗り継いで、その重慶の街まで行くんですけど、電車がすごい騒がしくて、
騒がしい、
電車に入って普通日本人って携帯電話とか、切るかマナーモードか
だと思うんですけど、
普通に電話し始めるんですよ
、はい、
むしろ乗ったから電話を始めようぐらいの感じで、
はいはい、
本当みんなすごい電話してて、で、街に着いた時に、すごい大きな街だなとは思ったんですけど、英語とかが全く通じないし、なんか街の方を見渡してもこう漢字ばっかりなので、
はい、
なんか時々こう日本の看板っていうか日本語らしきこう店とか、あと英語の店とか見ると安心しましたね、
はい、ああそうですか英語ですら安心するような
英語ですら安心します
そうなんですね、吉田さんどうでしたか？
そうですね、なんか最初上海と重慶行くって聞いてて、重慶ってあんまやっぱよく、上海は聞いたことあるし、大都市でよく知ってるんですけど、重慶どんなとこだろうと思って、最初に行ったのが重慶で、でも中国の内陸部とはいえどやっぱすごい建物がもうめちゃくちゃ大きいというか高い建物ばっかで、やっぱすごい都会だなっていうのを印象で最初にやっぱ思いました、でも、やっぱ中国人の方はみんなやっぱなんか日本人慣れしてない感じで、なんか本当異国の地に来たなっていう印象がものすごくて、めちゃくちゃなんか日本に帰りたくなりました最初はなんかやっぱ多分上海とは全然違うんだと思います。
なるほど。日本人慣れしてないというより観光客慣れしてないんでしょうね、先生ね。
う
ん、
そうですね。観光地というわけではないので、はい、行くとしても多分工場があって、そこに、日本人の方がいるということでしょう。観光で行くところではあまりないんですよね。
そうなんですね、はい、そんなかなりの難易度のところにまず生徒を連れて行ったという、
はい、
すごいですねそうですか。でもなんかかえってそれでいい意味で免疫がついたのか、その後の上海はかなり、じゃああれじゃないですか、リラックスできたというか。
そうですね、なんかこれ逆だったら無理だったかもって思
いました。いや本当に最初に重慶に行って本当に良かったと思いました。
本当に
後でやっぱ楽しいことが起こった重慶ではやっぱなんかあんまりその、観光するとこもそんな、ないですし、
はい、
3日とか過ごすとこう耳がだんだん慣れてくるので、
はい、
上海に行ったらなんとなく、ああこういうことを言いたいのかなっていうような感じになったりもしたので、重慶先に行って耳鳴らしてきたと思います。
慣れた、最初にちょっと中国というその国に慣れておいて、4日目ぐらいですかね。4日目から上海に行って、普通に観光を楽しめたって感じです。
ああそうなんですね。いやでも高橋先生これね、やっぱり最初に重慶に行って僕も良かったと思いますね。何でしょうかね、上海から行くとやっぱりこう観光がメインにね、あくまでこれゼミ旅行ですから、学問の旅行なわけですからね、でも言葉がね、ある程度こう分からないところがあったとしてもですね、その文化とかその空気感っていうのをね学ぶにはこれいい旅だったみたいですね。
そうですね、やっぱり本当に中国、特に重慶は今でも古い中国っていうのが残っているところだと思います。でしかも、あまりさらに田舎ですとちょっと、僕自身もちょっとしんどいので、行ける範囲で、一番ディープな中国という意味では、重慶良かったんじゃないかと思っております。
ね、そうですね、学生お二人の、お顔を見ても良かったですよみたいなね感じだったのでね、得るものもねこれ多かったんじゃないかと思いますね。で、これじゃあ学生のお二人にちょっとお聞きしたいんですけど、そもそもなぜですねこの中国について勉強をしようと思ったのかなっていうのが、素朴な疑問だったんですけど、どうでしょうね、吉田さんどうですか。
私はですね、大学3年生の時に人間文化学科ではゼミを2つ選ぶことができて、その時に、日本近代文学のゼミと、もう一つ中国文学のゼミがあって、その2つを、最初に選びまして、でそこから、その両方のゼミに参加していくうちに、その、日本近代文学って、自分日本人だし、やってること なんとなく、元から知ってることも多いし、っていうのがあったんですけど、中国文学のゼミでは中国人の留学生の方と一緒に議論をしたり、そうすると中国と日本ってやっぱ違うとこがいっぱいあるんだなとか、そういうのをいろいろそのゼミで知ることができて、そこからなんか中国文学面白いんじゃないかなと思って、中国文学のゼミに4年生でも進もうと思いました。
なるほど、そうなんですね。木戸さんどうですか。
私も、日本文学のゼミを取ってたんですけど、中国文学ともう一つが、で、日本文学って結構近代だと、夏目漱石とか太宰治とか、なんかすごく知ってる人がやっぱ多くて、それはそれで楽しいんですけど、中国文学の方はなんか全く知らない、もう全然聞いたこともないような名前の人ばっかりで、日本との比較とかも結構あるんですよね。だから日本文学も、学んだことは無駄にならないし、なんか目新しいことしてみたいなっていうのもあって、中学文学の方に進みました。
だからこそこう大学で学ぶ意義っていうのもね、やっぱりそうあるのかもしれませんしね。あと先生、先ほどねお話に出てきましたように、その中国文学ゼミ半分ぐらいがその中国からの留学生の方、だったということで、これ議論の違いもありますよね。
そうですね、普段の授業ではもう取り立てて、日本人チーム中国人チームというふうに分けてるわけではないんですが、ただやっぱり結果的に意見を見ると、やっ ぱりそれぞれ違うっていうのが分かって、私自身も非常に面白く授業をしております。
あ、やっぱりこの生徒が議論を戦わせてる中で、はい、あ、そういう意見もあるのかとか、はい、先生にも発見が。
そうですね、むしろ私のその、なんて言いますか、研究の材料のために、はい、あえてこう議論させてですね、その違い、はい、あ、中国人はやっぱりこう考えるのかというのをこう確認すると言いますか、うん、新たに発見するというか、まあ、そういう面白みと言いますかがありますね。
なるほど。いや、でもね、本当にこうこのお話を聞いてまして、異なる文化の学生が一つのこの場で意見を戦わせる、自分の考えを主張する、相手の考えを聞く、受け入れるっていう作業は、これから社会に出ても大いに役立ちますよね。
そうですね、まあ、一方で、まあ、グローバリズム化と、はい、グローバル社会というふうにも言われてますし、で、その中では、まあ、どんな仕事をしてても、あるいはどこに住んでいても、やっぱり、まあ、外国人っていうのは、まあ、これから多くなってくると思うんですね。外国人と接する機会、
そうですね。
で、そんな中で、まあ、一つは、まあ、とりあえず外国 の, あ、あの大学生のうちに、まあ、慣れておくということもありますし、で、まあ、はい、あとは外国人、中国人とは言っても、はい、まあ、話せば通じるということが、はい、を気づくという上でも、まあ、非常に重要、はい、意義があるんじゃないかなというふうに思っております。
なるほど。吉田さん、木戸さんはこのゼミで一緒になったその中国の留学生の皆さんともお友達にやっぱりなってるんですよね。
そうですね、私チューターって言って、その中国人の子たちになんかこう日本での生活でわからないこととかあったらサポートするっていうのをやってたんですけど、はい、結構最近の子は本当に漫画好きだったりとか、はい、もう日本の漫画大好きなので、すごいそれで話が盛り上がったりとか、うん、私卒論書くのに、まあ、一個の文学をしていくタイプだったんですけど、その中に色がたくさん出てきて、その色のイメージっていうのが、まあ、日本人だとわからないじゃないですか、うん、その感覚が、はい、この色だとこういうイメージがあってっていう、それをちょっと聞いてみたりとかして、結構なんか例えば男性と女性がイチャイチャしてたら、うん、日本だとそこピンクっていうイメージ、うん、それ一緒って聞いたら一緒って返ってくるんですよ、
ね、お、一緒なんですね。
一緒なんです、でも日本人は女性って言ったらこうピンクなイメージがあると思うんですけど、はいはい、赤とか、うんうん、中国だと黄色でしたっけ、黄色とかそういう、
そうなんですか、
そういうこと聞いたりとかして結構楽しく過ごして。
へえ、そうなんですね、はい、じゃあ吉田さんも。
そうですね、そのゼミ以外では高橋先生がバーベキューを開いてくれたり、はいはい、そこでやっぱ交流ちょっと深めれたかなって思いますね。
いや、僕も大学卒業して思うんですけども、大学で県外の友達が増えたんですよね。で、その友達っていうのは大学卒業してからもですね、自分の財産にやっぱりなったので、皆さんもですね、こういう交流っていうのはこれからの人生ですごい財産になるんじゃないかなというふうに思いましたんで、本当に今日はいいお話をね、聞くことができました。はい、ということで今日はですね、人文学部中国文学ゼミの中国体験記と題しまして、人文社会科学系人文社会科学部門の高橋俊教授、そして人文学部人間文化学科の4年生吉田彩乃さんと木戸彩香さんをスタジオにお迎えしてお話伺いました。皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。